一週間の間が空きましたけれども、ヨハネ福音書の14章の15節以下のところを私たちは読んでおります。で、この14章の15節以下はイエス様がはっきりとですね、私は去っていくんだけれども父なる神様にお願いをすると、そうすると別の弁護者と書いてありますけれども、先生お話しましたように別の助け主、これ傍らに立つものという意味なんですね。傍らに立つ、それで、弁護者というふうに、今の聖書は訳しているんですが、傍らに立って助けてくれるものという意味でして、以前の聖書、口語訳聖書は助け主というふうに訳しておりました。そっちの方がいいんじゃないかと思いますけれども、イエス様が助け主を必ず私が父にお願いして送るからねと、こういうふうにはっきりとおっしゃったのが、まあ、今日のところなのであります。で、ヨハネ福音書を読んでいきますと、ここのところから助け主が来るぞ、助け主は一体何をするかということがですね、こう順々に教えられていく、そういうところに、まあ、入っているわけであります。で、15節の初めのところで、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守ると。今日は特に21節以下を見たいと思っているのですけれども、この21節以下のところも、私を愛するならばとか、私を愛する者はと、こう愛する愛するってことが続けて出てまいります。で、21節を見ますと、私の掟を受け入れてそれを守る人は私を愛する者である。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。私を愛する者は私の父に愛されるんだ、私もその人を愛しますよと。そしてその人に私自身を表すんです、こう書いてあります。愛する人に私を表す、その人を父も愛するんだと、繰り返し出てまいります。皆様ももう何度もテレビで見てると思いますけれども、アメリカンフットボールでね、アンフェアなプレーがあって、あれは一体何だったのかということが盛んに言われておりますけれども、新聞やテレビなどでも あれを取り上げてますが、 ある新聞読んでましたら、一体フェアプレーは何かってことについて書いてありまして、試合の間に重大な局面がね、必ず起こるっていうんです。で、その時にアンフェアなことをしてまで勝とうとするか、あるいはフェアプレーに徹して、ゲームを進めていくか、選択が迫られるってんですね。その時にアンフェアなことをして勝ってどうするんだ、やっぱりフェアなことをするんだと言って、その時にフェアプレーをこう選択していくことが、実はスポーツにおけるフェアプレーなんだと、こういうふうに言うんです。で、突然なんですけれども、それを選択するということは愛情なんだって出てきたんですよ。愛情なんだ。で、フェアプレーの根本には愛情があるんだ、こう書いてあったんです。なるほどなとこう思ったんですが、こうスポーツがこうフェアプレーに徹していいゲームが成り立つためには愛情が必要なんだということなんだそうです。で、このイエス・キリストによる救い、これを私たちが理解し、イエス・キリストの救いに預かって、そして喜んで生きる、生き生きと生きると、この出来事が成り立つためには、私を愛すること、父もあなたを愛すること、で、イエス様もあなたを愛しますよっていう、この愛情がどうしても必要だということをここで書いてあるわけなんですね。 で、キリスト教の場合の愛情とは一体何かと言いますと、それは決断であり、まあ、先ほどのお話で言いますと、まあ、選択なんですよね。よく私たちは愛するっていうと私たちの気持ちのことのように思いますけれども、まあ、キリスト教の場合には洗礼を受けるときにはっきりと現れますけれども、神様はあなたを必ず救いますよってこう神様の決意というものを、これが洗礼で現れるわけなんです。で、洗礼を受ける者も、私はイエス・キリストを愛してこの生涯を歩みますと、これは何かと言いますと決心なんですよね。決心なんです。で、キリスト教の場合、イエス・キリストが十字架におかかりになった、これもかかりたいからかかったっていうわけじゃないんですよね。気持ちの上で私たちが好きだからね、十字架におかかりになったということではありませんで、はっきりと救うと決意しまして、気持ちの上ではとても十字架にかかりたくない、必要できることならこの杯を私から取り除いてくださいとイエス様は前の夜にお祈りになりましたから、それでもイエス様はご自分で十字架を選び取ったわけなんです。で、これは気持ちの問題ではなくて、まあ、決意の問題なんですよね。その決意して選択していくことなのであります。で、それが、まあ、キリスト教でいうところの愛なのであります。で、私を愛する、イエス様を愛するということはイエス様を選択するということであります。選び取るということなんですね。で、そうするものを父なる神様もちゃんと選び取ってくださるということなのであります。イエス様もそのもののために十字架におかかりになった、ご自分を捨てたということなのであります。で、21節でありますけれども、互いに愛するということがイエス様と父なる神様と、まあ、私たちの間で起こると、ね、すると何が起こるかというと、21節、その人に私自身を表す、その人に私自身を表すんだとイエス様はおっしゃったのであります。表す、これを聞きますと、そこにいた弟子のユダがですね、こういうふうにイエス様に聞くわけなんです。22節イスカリオテでない方のユダが、まあ、イエス様を裏切ったユダではなくてね、別のイスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうか。イエス様は私たち弟子にはご自分を表すんですけれども、世には表さない、これはどうしてなんですかってこう聞いたわけなんです。なんかこの間も言いましたけれども、このヨハネ福音書のこの辺りは特にこの詩のように訳している聖書もありまして、新聞記事のように論理的に事柄が進んでいくというよりも、詩のようにこう少しこう分かりづらいですね、話の進み方をするところでありまして、なぜ私たちには表すんだけれども世には表さないんですかと、こういうふうに弟子が聞きますと、イエス様はこう答えたのであります。23節、ね、私を愛する人は私の言葉を守る、私を愛する人は私の言葉を守るんだと、私の父はその人を愛され、父と私はその人のところに行き一緒に住む、私を愛さない者は私の言葉を守らない、あなた方が聞いている言葉は私のものではなく私をお使わしになった父のものである。うまく 問いと答えが合ってないように思うんですけれども、でこれ一体何をイエス様はおっしゃりたいんだろうかと思って、悩むところでもあるんですよね。なんかちぐはぐな感じがすると。でイエス様が言いたいことは何かと言いますと、私は私を表すぞと言った。表すというのは一体何のことかと言いますと、私を愛する人のところに行って、私はその人と一緒に住むんだと、こういうふうにイエス様はおっしゃってるわけで、私だけが行くんじゃなくて、父と私はその人のところへ行き一緒に住むんだと、こういうふうにイエス様は表すってことの意味を解説なさったわけなんです。ああそれでよく分かったとなるかっていうと、ますますこれはイエス様何のことを言ってるんだろうなって言って悩んでしまうところでもあるわけなんです。しかし考えてみますと、表すというのはただ皆さんの前に私が立ってると同じような意味で、イエス様がですね2000年前に十字架におかかりになって死んで復活なさって天に上げられたんですけども、そのイエス様が今私が皆さんの前に立って現れているように現れるんですと、こんなことではないんですよね。じゃあイエス様が現れるとはどういうことなんですかと言いますと、父もイエス様も私たちと一緒に住むということなんだ。これ心の内に父もイエス様も共にいてくださるという意味でもありますし、私たちの人生にいつでもそばにいてくださるという意味にもなりますし、とにかくいつでも一緒にいるぞということなのであります。で、一緒に住むというのは私たちの言葉で言いますとね、家族っていうことですよね。家族だから一緒に住むわけ。別々に住んでいたものが結婚して家族になって、まあ、一緒に住むわけなんです。まあそのように、親しく私たちと共にいて、私たちを愛して、ね、私たちもイエス様を愛して、そういう関係が成り立つ、そういう関係ができるんだ、それがイエス様が現れるということなんだとイエス様はおっしゃりたかったわけなんです。特別な関係が出来上がるわけ。それは家族で同じ一つの家に住むようなね、関係が出来上がるというわけなんです。親しい関係が私と父なる神様とイエス様との間に出来上がるということなのであります。でそう考えますと、14章の1節2節で、まあ、イエス様がおっしゃったことと、まあ、意味はほとんど同じであります。ヨハネ福音書の14章の1節2節、イエス様が十字架におかかりになる意味をこう説明なさいました。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。十字架にかかるってことはあなた方のために場所を用意しに行くことなんだとイエス様はおっしゃった。で行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。十字架の死によってイエス様が私たちのために場所を用意してくださる。どういうことかと言いますと、私のいるところにあなた方もいることになるんだという、そういう特別な関係が出来上がるということなのであります。特別な関係、愛情に基づく特別な関係であります。で、イエス様が死んで死に打ち勝って永遠の命に生きる ものにとして現れたわけでありますから、イエス様と共にいるんだ、あなた方は私とずっとに一緒にいることになるんだぞということは、その永遠の命に預かるということなのであります。永遠の希望を持って生きるものに生まれ変わるということなのであります。いつでもイエス様の十字架の死は私のためだったんだな、イエス様が復活なさったのも私のためだったんだ、イエス様が今天にいらっしゃるのも実はそこに私がこの地上の生涯を終えて行くためなんだと、と私たちは信じてますから、それで、安心するわけなのであります。まあ、家族の良いところの一つは、まあ、安心できるっていうことですからね。学校で勉強してクラブ終わって、ああ疲れたなって、さあ早く家に帰ってご飯食べて、安心したいわけなんです。そういう私たちが安心できるところが、この、まあ、もう一つできるということなんです。神様との関係でそれができるということなんです。で、その関係の、ね、元にあるのは何かというと、やっぱり父がイエス様を通して私たちを愛してくださった、私もイエス様を信じて神様を愛する者になったっていう、そういう土台があって成り立つわけなのであります。という意味であれば、ね、特別な関係の間にしかイエス様が現れるってことは成り立たないのであります。さて、25節でありますけれども、イエス様はもう十字架におかかりになると、そしてその後は復活なさいますけれども、弟子たちを残してね、天に帰るということをはっきり意識してますから、こうお語りになっております。私はあなた方といた時にこれらのことを話した、しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。いつも言いますように、イエス様が語ったことを弟子たちがすぐそこで理解したっていうことはありませんから、最後最終的にイエス様が死んで弟子たちはもうダメだ、これでおしまいだって、ね、がっかりして、で復活なさってイエス様が実はねと言って、こう復活したイエス様が教えていった時に初めて、イエス様がこれまでずっと教えてきたこと、イエス様がなさっていたことが初めて分かってくるようになるわけなんです。でちょっと分かったところでイエス様はじゃあさようならと言って40日後に天にお帰りになりましたから、で代わりに助け主を送るけれども、この聖霊なる助け主があなた方に、まあ、世の教会に、すなわち私たちにイエス様のことをよく思い起こさせる、本当のところを教えてくれるからねと約束をしてくださったのであります。で、私が話したことをことごとく思い起こさせるというふうに書いてあるんですが、思い起こさせるっていうのは一般的に私たちが言うと、この思い出すっていうのと違いまして、ね、ああ本当にイエス様は私の救い主なんだなってことがよくよく分かってくるということなんです。でそれはだんだんだんだんとこう理解が深まっていくということなのであります。クリスチャンになって、ああイエス様救い主だ、それをギュッと確信して、洗礼を受けますって言うんですけれども、そこで分かったというのではなくて、クリスチャン生活をしていく中でだんだんだんだんこうイエス様への信頼が深まっていく、イエス様が救い主だということの理解が そのことが分かってくると、だんだん分かってくる。それを私が話したことをことごとく思い起こさせるからね、とイエス様はおっしゃったのであります。で、思い起こさせる、イエス様のことがこうよく理解してくる、そうすると何がそこで起こるのかって言いますと、27節でありますけれども、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、これは私はこれを世が与えるように与えるのではない、心を騒がせるな、怯えるな、分かってきて、そこで何が起こるのかって言いますと、イエス様は平和をあなた方に残していくんだ、私の平和を与えると、こういうふうにおっしゃっております。平和が、ね、訪れるということなのであります。これやっぱり難しいんですよね、翻訳ですから。平和と書いてありますけども、別の言葉で言いますと平安です。平和というと戦争をしない、している間の者たちが戦争を終えて終わってやめて、で平和が訪れるって、そういう平和をパッとこう思い起こすんですけども、平安と訳してもいい、すなわち私たちの心の中に訪れる平和であり平安なんです。これはよく言いますけども、やっぱりこの世の平和とは違いまして、いつでも人間の歴史見ますとね、戦争がありますよ。いつでも戦争でなくても悲惨な出来事というのはありますよ。で、今は私たちは幸いなことにはありませんけれども、今でも世界中の至るところで、食べ物がない、飢えている、命の危険にさらされているという人たちがいますよ。すると、その人たちには平和がないんですか、平安はないんですか、というふうに言いますと、聖書はそういう人間の間に戦争があるとか敵意があるとか、ね、災害が起こるとか、あるいは飢饉のために食べるものがなくて命の危険にさらされているということはいつでもあるんだけれども、でもそれでも神の平和は、神の平安、これがあなた方にはあるんだって聖書ははっきりと書いてまして、言いますと人と人の間の平和ではなくて神と人の間の平安なのであります。言えばそれでも神がいらっしゃるじゃないか、それでも私は救われたじゃないか、ここで死ぬかもしれないけれども、それでも私の人生は、生涯はイエス様が救ってくださったじゃないか、それでもキリストの救いの中にある、神様の愛情の中にあるということを疑わないでいられるという意味での平安なんですよ。なんだそんなのは、都合のいいまやかしじゃないかっていうふうに言う方もいらっしゃるかもわかりません。そんな心の平安、平安って言ってるから宗教はアヘンなんだって、これはマルクスが言ったと言われますね。そうやって宗教は戦って、ね、平和を実現していく、自分たちの権利を勝ち取っていくってことをさせなくなるんだ、麻痺させるというふうに、こういうふうにも言われたりしますけれども、私はこれを世が与えるように与えるのではない、やっぱり私たちが望んでいるところの一般的な平和とは違うとイエス様ははっきりおっしゃっています。で、心を騒がせるな、怯えるな、 心を騒がせず怯えることなく、まあ、生きていくという平和であり平安なのであります。なかなかこれは分かりづらいことであります。まあ、この東京教会は週に2回研修所のために教室を提供しておりますけれども、この間ジュネーブ信仰問答、金曜日に英語で読んでるんですけれども、神様の戒めは一体何ですか。よくご存知のように神様の戒めは究極的には2つなんですよね。たくさん神様は戒めを私たちに与えているようでありますけれども、結局は2つになるわけです。その第一は、心を尽くし精神を尽くし力を尽くして私たちの神を愛すること。第二は、私たちの隣人を自分のように愛すること。私たちの隣人を自分のように愛することで、この隣人をっていうことについて問答は進んでいきまして、問いの221で、では我々の隣人たちということをあなたはどう理解しますか。答え、単に我々の両親や友達、あるいは我々と懇意な親しい人々のみでなく、我々の知らない人々や我々の敵さえも隣人ということは含んでいるのです、というふうにこう書いてます。知っている人だけではなくて、知らない人、あるいは自分にとって敵だと思えるような人もやっぱり隣人なんだと。これが聖書が言う隣人だと。これが神様が私たちに与えてくださった隣人という関係なんだとこう書いてあるわけなんです。で、次の問答でですね、隣人とはどういう関係なんですかというふうにこう書いてるんですね。聖書が言う、神様が言うところの私たちに与えてくださった隣人という関係はどういうものかと。問いの222で、神が地上の人々に置かれた隣人という関係は、これは犯すことのできないものであり、何人の悪意によっても捨て去られることはないのであります。人のどんな悪意によってもダメになることがない。人のどんな悪意によっても壊されることのない。それが神様が私たちに与えてくださった隣人という関係なんだというのであります。これはなかなか、難しいことでありますけれども、考えてみますととっても大切なことだと思うんです。隣人だ、知らない人も隣人なんですよ、敵であっても隣人なんですよという関係は、実は私たちが自分で持つ、私たちが自分でそうだとこう理解するというだけではなくて、神様が人間の関係っていうのはあらゆる点で隣人なんですよってことを与えてくださったって言うんです。どれほど憎んでいても、どれほど関係としては争っていても、でも神様はそれでも隣人なんだからねと、こういうふうに私たちにおっしゃるっていうのであります。それが神様が私たちに与えてくださった隣人という、まあ、宝だっていうんですよね。であれば、これは本当に難しいことでありますけれども、やっぱり隣人なんだとそう言い聞かせざるを得ないわけ、自分に。いや、知らない人だってやっぱり隣人なんだよ、神様がその人を愛してるんだから隣人なんだ。いや、あの人は嫌いだけれども、あの人も私のことを嫌だと思ってるみたいだけれども、でも隣人なんだと。 いやあの国とは戦争したけれども、それでもやっぱり隣人なんだって、これはあの気持ちの問題じゃないんですよね。それは決意であり決心の問題なんです。そうだと言い聞かせる事柄なんですよね。やっぱり隣人という関係を神様が与えてくださったんだ、これを大切にしようとするか、あるいはそんなこと言ったってと言って自分のその時の気持ちでその時の判断で捨ててしまうか、で捨ててしまったとしても私たちの悪意によって捨ててしまったとしても決して犯すことのできないとっても大切なもの、それが神が与えてくださった隣人という関係なんだと、こうジュネーブ信仰問答の222問は書いてあるわけなんです。隣人というのは神が地上の人々の間に置かれたものであって、何人の悪意によってもこれは捨てられたり破壊されることのない神聖なものなんです、こういうふうに書いてあるわけなんです。そういうイエス様と私たちの間に与えられた救いによって人との関係も、そういう隣人の関係、これが与えられるんだとイエス様はおっしゃったのであります。そういう関係をイエス様が十字架の出来事を通して私たちに教えるために、あるいはそういう平和を私たちに与えるためにイエス・キリストは十字架におかかりになったのであります、ね、最後のところ29節以下でありますけれども、ことが起こった時にこれは私がもう逮捕されると、この後すぐにね、で十字架にかかると、そのことを意識してますが、ことが起こった時にあなた方が信じるようにと今そのことをことの起こる前に話しておく、もはやあなた方と多くを語る前、世の支配者が来るからである、だが彼は私をどうすることもできない、私が父を愛し父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである、さあ立ってここから出かけよう、父と私の間にある愛は、ね、世の支配者であろうと壊すことはできない、だから愛によって実現する十字架の出来事は世の支配者によっても決して壊すことはできないんだと、さあ立て出かけようとイエス様はおっしゃって立ち上がったのであります。そして、ご自分をユダヤ人たちに明け渡すのであります。やっぱり私たちに対するイエス・キリストの決意なのであります。それによって私たちに平和が、平安が与えられたのであります。ぜひそのことを思ってキリストによって与えられた平和、平安、これを大切にしていただきたい、そう思うのであります。お祈りいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なるお神様、尊み皆あがめて心から賛美を申し上げます。平和をあなた方に残していくとイエス様はおっしゃって十字架におかかりになりました。そのことの意味を私たちは正しく理解すること、また行うことは困難でありますけれども、あなたによって与えられているこの生涯を通してこの平和平安を喜ぶものとさせてくださいますようにお願いを申し上げます。また神様によって与えられたこの誠の平和を私たちがよりよく実現していくことができますように助けてください。このお祈りを主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。
します。